熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治がなんと今日は一人でお届けいたします。のんちゃんは今日ねお休みなので、久々の一人での放送になりますのでよろしくお願いします。なかなかね一人で放送するってないんですけれども、去年かな、特番で一人で放送させていただきまして、なかなかこうずっとね二人でやってることが多かったので、なかなかこう自分の中でも馴染みがなかったんですが、一回やるとねなんか結構自分でもよかったななんて思ってたんですが、やっとその機会がやってまいりまして、今日はのんちゃんがお休みなので私一人で2倍トークをしようかなと思っております。今日ね準備しようと思って張り切ってきたんですけれども、やっぱりこう11月真ん中、なんだか来年度に向けてのね会議がむちゃくちゃ多くて、ラジオのことを考える間もなく、皆さん結構ね会議って1時間ぐらい時間取って前後余裕見てやるって思うじゃないですか。私結構予定がきつきつで、今日はなんと30分単位で会議を10本ほどこなしてまいりまして、なのでずっと頭の中くるくるで、何を喋ろうと思ったらやっぱり会議の話になってしまいまして面白いような面白くないような会議だったんですけれども、来年度、まあ、今準備をしてまして、まあ、ラジオもねだんだん年末近づいて、まあ、これで年も終わっていくんですけど、塾の方とかアニグローバルエデュケーションの方も新年度からどういう風に展開していこうかみたいな話をねずっと先生たちしてるのと、あとやっぱり今ずっと放送でも言ってるんですけど、マインクラフトブロクラの入会の人がむちゃくちゃ多くて、もうその話ばっかりなんですよ。で先生たちがマインクラフトのことばっかりやってて、塾なんですけど、なので今本当に、塾がマイクラオンリーの世界になってまして、開けてもくれてもマインクラフトの話ばっかりしてる。なのでちょっとその打ち合わせがむちゃくちゃ続いてまして、やっと、皆さんのとお話できるタイミングになりましたので、ちょっと一息ついてると変ですけど放送に入れてよかったなというふうに思っております。今日はですね、まあ普段とちょっとね様子も違うかもしれませんけれど、一人で、放送していきたいと思っておりますので、暑さもね一人ですけど暑さは2倍で、冬ちょっと寒くなってきましたけれども、その寒さを吹き飛ばすような熱い放送をしていきたいと思っておりますので、今日はよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアートの紹介を私がします。メッセージは net@843fm.co.jp または安富 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生、私にですねお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、今日はですね熱血教えて中澤先生、私中澤がソロ一人でお届けしております。なんかね久々の一人でやっぱりいつものんちゃんそばにいてうなずいてるので、なんかいつも左ばっか見てるんですけど、今日はちょっと人が右にいるので右を見て喋ってるんで、なんかいつもと違う空気感で、自分でもなんかついねうなずく人探してしまう癖があるので気づきました先ほどなので目いっぱい今日はですね右見て喋ろうかなと思ってますので、また普段と違う様子とかね、なんか私の熱いトークが炸裂しているようであれば、また皆さんメールいただければ嬉しいなと思いますのでお願いします。はい、ここでですねメールの紹介したいと思います。豊川のたかちゃんからいただいてます、ありがとうございます。中澤先生こんばんは、今日はソロで熱血教えて中澤先生のコーナー熱く喋り倒すのですね、ありがとうございます。ソロで熱く喋り倒します。 今晩の皆既月食を見たくて5時半から家の近くの佐永堤防沿いを歩いて、なんとか月の様子を写真撮れるスポットで撮影してみました。薄曇りとスマホカメラの画像ではくっきりとはいきませんね。撮影時間は5時50分頃です。あ、そうですね、今日皆既月食でね、あの写真も送っていただきましてありがとうございます。あ、ちょっと薄曇りなんですね。ちょっとね、ちょっと曇ってたのかな。なんかYouTube で、とか、ちょっと僕も見てたんですけど、いろんなところで撮影されて、ライブで放送してくれてたので、まあ、綺麗に見える場所もあったみたいなんですけど、なかなかちょっとタイミングとね、天気にもよるので、見えるところはすごく綺麗に見えて、いろいろ見てみると、東京だったり、名古屋だったりね、いろんなところで撮影されたのを見るとやっぱ綺麗に見えてるところが見えてるんで、あ、すごくいい感じでしたけど、ちょっと手足曇ってたのかなっていう感じですね。ありがとうございます。なかなか夕方にね、私もともとっていうと皆さんもご存知だと思いますけど、塾やってましたので、夕方の時間ってなかなか外行く時ないんですね。で、活動してるのはほぼほぼ夜なので、昼間よりも夜の授業とかね、夜は人と会う時間が本当に多いので、夜動くのは本当得意なんですけれども、ほとんど部屋の中なんですね。ただまあ、よく宿題出るじゃないですか、天体観察とかで、夜星座見ろとかっていう宿題が出るので、本当に塾の時にその時間しか見れないから、授業を中断して外出てって観察しに行く子っていうのがすごく多かったんですよ。だからそれを思い出しました。自分自身はね、授業止めれないんで外見れないんですけど、みんな結構その授業中に先生この時間行っていいかって最初から聞いて外出て、結構天体観測とか結構してたのがすごい思い出残りますね。でちょうどね、まあ、今日はね5時50分そうですね、5時夕方ぐらいからだったんで、まあ星なんかね、もうちょっと、まあ冬は結構綺麗にね見えると思うんですけど、結構ちょうど塾の授業がね、中学生だって7時半ぐらい過ぎかな、それぐらいからやってたんで、結構その時間から抜けてった思い出がねすごくありましたね。はい、私自体は夜というよりもなんか朝まあ皆さんもご存知のようにスケートやってたせいで、結構朝の太陽日の出とかね、結構そういうのをよく見る機会多かったんですけど、あと大学時代富士山とかね、結構輝いたりとか、まあ、また月食とは違うんですけど、そういうのはよく見る機会が多かったので、なんかやっぱりああいうの見るとなんていうのかな、見てるだけで心が洗われるというかですね、なんかすごくこう心がほっとするというかね、なんかやる気になるような時ありますよね。でこの前ね、ちょっと聞いたら箱根かな、なんかでもここすごくしばらく天気すごくいい時多くて、なんかものすごく富士山とか遠くまで見渡したみたいなんですよ。だからなんかすごく観光来られた方はすごくラッキーだったと、1年に数回しかないようなすごく見渡しのいい時が続いてたっていうのを聞きまして、なんかねちょっとこう、もう今日の月食もそうですけど、少しねやっぱ自然に触れてくっていいなって思いますので、またちょっとね私もいい景色でも探してきて皆さんにお伝えできればなと思います。ありがとうございました。はい、今日はですね一人旅なので時間忘れて喋ってしまいそうなので、コーナーに行って締めながら進めていこうかなと思いますので、そろそろコーナー行きましょうかね。はい、それでは今週もコーナー行ってみましょう。中澤ヒストリー。このコーナーは長年番組を担当している私中澤治が、学習塾英語塾の先生として、そして様々な経験をしてきた中で得た人生について熱く語っていきます。はい、今日はですね、久々、まあ本当に夕方のね熱血を教えて中澤先生として初めて一人で放送なので、せっかくなので、まあ中澤ヒストリー、中澤の本当のヒストリーにしようかなと思って少し考えてきました。まあ、せっかくね、皆さん聞いていただいてるし、なかなかこう、やっぱり放送を常にね、させてもらってるから、時系列でね、その時々で話はしてますけど、もう最初から通して話したことないじゃないですか。なので、ちょっと今日はせっかくなので、中澤塾の歴史でも語ろうかなと思ってます。はい。 あの、中澤塾の歴史といってもですね、まあ30年ぐらいなんですよ。で、30年ぐらいってまあまあ、あの、長く感じるんですけど、まあ、結構、ずっと、こう、先生と呼ばれて、私ね、ちなみにあの、まあ大学時代ぐらいから行きますと、18、19ぐらいから家庭教師ばっかりやってたもんですから、ほぼほぼ先生と呼ばれてる人生なんですね。で、家庭教師を大学時代なんと、まあ一番多い時で週8人やってまして、俺1週間に7日じゃないの8人っていうのは、2日ぐらいダブルヘッダーやってまして、まあ塾ぐらい教えてたんですね。で、まあ、あの、授業は当然大学あるんですけど、まあ夜あの家庭教師行って、まあ大体2時間ぐらいだったかな。それを2回ぐらい移動して教えてまして、結構学生時代でね、行くたびにご飯とか出してもらったりしてね、結構楽しくやってたんですけど、まあそんなのもあって学校の先生になりたいななんて思って、僕の世代はね、あの、ちょっと、まあ聞いてる方だと古いかもしれませんけど、教師ビンビン物語とか、金八先生とか、熱中時代とか、そういう先生のやつがいっぱいあって、なんか先生って職業に関してすごく熱いドラマが多かったんです、僕の子供の頃にね。なので、なんかそれをもう、もろい影響を受けてまして、将来先生になりたいな、なんて思いながら、大学時代その家庭教師もしながらいたんですが、まあたまたまちょっとあの、愛知県帰ってきまして、まあ学校の先生になろうかな、なんて思ってたんですけど、ちょっとまあ、その辺を悩んでいた時にですね、まあちょっと、塾やってみないかというふうに、ちょっと親戚の方におじさんに言われまして、あ、そうだな、なんて思っちゃったのが、スタートなんですけど、大学出てなんと4月に中澤塾を開校いたしまして。4月ですよ、皆さん。大学の卒業式3月25だったかな。なんかそれぐらいで。まあ、あの、本当にちゃんと決めたのは、本当に1週間、2週間決めたっていうか、なんか友達のね、中学校の時の友達が行ってまして、看板屋さんやってて、看板プレゼントしてもらったの覚えてますけど、5000円って言われて、5000円、あのね、若いじゃないですか、大学出て1年目だから、5000円と思って、高いって言ったら負けてやるってお祝いって言われたの、今でも忘れませんけど、看板を自分の部屋の2階のベランダにつけたんですよね。はい。それで、なんと生徒来てくれたんです、4月から。まあ、ただ親戚ですけどね。親戚2人来ていただいて、初年度、1年目どうだったかな ?1 年目多分ね、本当にいなかったですね、生徒は。確か、2、3人、その親戚の子たちの友達が来てくれたみたいな感じで、1年ぐらいは過ごしました。で、その後ですね、生徒の数がどんどんおかげさまで増えまして、狭い部屋で12人定員だったんですけど、2年3年ぐらいした時にもうほとんど中学生は席が埋まりまして、で高校生も見てたかな、その時に。で、12人、中学校3年生で12人定員なのに12人待ちだったんですよ、中澤塾で。12人定員で12人待ちって、あの、1年間多分誰も辞めなければ入れませんよって。で、いいんですかって言ったら、あの、皆さんいいんです、待ちますって言っていただきまして、さすがにちょっとその12人定員で12人待ちはちょっとさすがにどうだろうと思って、これはきっと思ったんです、私その時に。これはきっと、あの、部屋、これ私の8畳一間の自宅の2階でやってたんですね。で、この2階で8畳一間12人入るにあまりにも狭いだろうということで、5年目ぐらいに、あの、塾建てようと思って計画しました。それで塾を建てました、なんと。で、2階建てで、そこは本当は12人定員で2部屋作ったんですけど、なんと、まあ今だから言えますけど、本当は12人定員で入れたんですけど、部屋の中がパンパンになるまで生徒さん来ていただいたので、ガラガラだ12人のつもりだったのにパンパンの32人って言ってになってしまって、32人定員の部屋をいくつかやってたんですよ。だからもうおかげさまというか、もうそれでもう満帆になってしまって、そこで何年だったかな、13年ぐらいやったんですかね。はい。で、13年やった時に、まあその途中で、なんと、あの、私もともと英語専門なので、これからは英語スクールの時代だと、外国人の先生が授業しないとダメだということに気づきまして、英語スクールアニーというのを立ち上げまして、英語スクールアニーをやり始めました。で、 中沢塾と英語スクールアニーというセットで、最初はね、田原に出したんです。なぜかというと、これ皆さんによく聞くか、なんで豊橋なのに田原から出したんですか、近くに出せばいいじゃんって言われるんですけど、なんとですね、その頃田原から豊橋へ通ってきてくれてる子がいまして、塾ですよ皆さん。まあ自分今考えるとちょっとね、こっから行くって、まあただ今あるんですけどね、あのさっきのマインクラフトは結構遠くから、このままイラゴから来てくれてたんですけど、あるんですけど、通ってくれてたんですよ。通ってもらうと大変じゃないですか。で、大変だなと。で、通ってもらうのは申し訳ないと。ということで、まあ、田原の時は出そうと。出したら通うのね、大変じゃない？ 1 時間近くかけて通ってきてね。というのもあって、なんかきっかけとして、遠くから通ってくれてる人のためというか、その子のたちのように、出店というか校舎を出していったら、まあ、豊川とか、まあ、例えばトヨタとか、トヨタはね、あの、トヨタの幼稚園の方の授業をちょっと担当していて、その子たちが勉強する場所がいるなっていうことで出したりとか、そうこうしているうちに、まあ、店舗と校舎が増えまして、まあ、13年の間に何個だったかな、ちょっと僕の記憶も曖昧なんですけど、まあまあ10校ぐらいになってきたんですかね。で、各市、だいたい今、豊橋、まあ豊橋5個ありますけど、豊橋とか豊川、田原、あと岡崎、トヨタ、あと日清ですね、あと最近だった旭が丘なんかもあって、なんか愛知県を縦断していくことになったんですね。それで、その間にこう、まあスタッフの人とかネイティブの先生、外国人の先生も増えたりとか、いろいろしまして、まあこれはちょっと手狭だなと思いまして、なんと2回目の立て直しで今の本部校に移りました。はい。そして今の本部校に移ったぐらいからかな、あの、いろんなところのお仕事ですね。まあ、もともと幼稚園の授業だったりとか、学校の授業だったりね、今でも桜中学さんとか提携したりとか、あるいはまあ、豊橋のお手伝いとかしたりしてますけど、まあ、そういうこともたくさんやるようになってきまして、どんどんどんどんこう、いろんなお仕事とか、学びの場が増えるようになってきたんですね。で、本部校がこれで今、8年、9年目。で、トータルすると、もうなんか思い返したくもないんですけど、もう最初に教えた子たちをもうおじいちゃんって呼ばれてもいいぐらいになってしまってまして、私自体はあの気分はまだ20歳のままなんですが、気がついてすいません。あの、気分ですよ。気分はですけど、気分は20歳のままなんですが、気づいたらもう30年以上経ってました。で、今はあの、私はまあこういうところでいろいろメッセージをお届けしたり、まあ、中沢塾自体はもうあの先生たちがたくさん、中沢先生、昔は中沢先生だけと思われて、あの、どの校舎行っても中沢先生ですかって聞かれてたぐらいだったんですけど、あの、最近あの、中沢先生じゃないことがちょっと皆さんに分かっていただいたので、あの、先生がたくさんおりますので、各校舎ね、あの、先生が行っていただいて、中沢塾の先生として頑張ってもらってるのと、まあ今ね、あの、先ほど言いました英語スクールアニーは、あの、インターナショナルスクールだったりとか、いろんなものをやってますので、あの、外国人の先生たちもたくさん、ここで教えてくれてるようになって、今のアニーで、ちょっとね、それで、アニーグローバルエデュケーションで今名前で名乗ってるんですけど、まあ、塾だったり、英語スクールだったり、例えば、速読だったり、プログラミングだったりっていうのを、その間にいろいろなことを取り組んできたんですね。で、いろんな学習のこと、学びのことを幅広くやるので、これちょっと中沢塾だけだとちょっと伝わりにくいかなっていうことで、アニーグローバルエデュケーションという名前で今は本当に学びを広げてグローバルにいろんなものを展開しています。最初と思うとね、私ね、ホワイトボード、黒板もね、実はこのあんまりちょっとあれなんですけど、潰れた塾からもらったぐらいなんですよ。あの、机も椅子も今でもまだありますけどね、あの、その時の机取ってあるんですけど、長持ちしますね。あの、皆さんがよく使ってる学校の机、あれね、ものすごく重宝なんです。壊れないし、あの、まだ、あの、教室、どこかの教室に使ってますけど、まあ、その、それぐらいの時からスタートしてるので、まあ、結構あの、そんなとこからスタートして、今はね、本当に、海外ともやりとりもありますし、オンラインの英会話も始めさせていただいたし、タブレットで一つでできるオンライン英会話は全国でこう展開させてもらってるし、本当にあの、皆さんのおかげもありまして、今、 まあ、さらに今日ね、ここで一人で喋る機会もいただきまして、放送もなんと一人でするまで成長しましたよ。もう放送も20年近くなるのかな、ちょっと忘れちゃうぐらいですけど、まだ本当に、昼間のね、本当短い、最初月曜日だったかな、月曜日10分ぐらいのコーナーからスタートして、番組もね、なんか月曜日、水曜日、金曜日の夕方、長くなって、二人になって、そして私がメインで喋るようになって、今日は一人で喋ってますからね。やっぱり人間って成長するんだなと思いますね。はい、なので、実は、ちょっとね、久々にこう、今日は一人ということで、中澤塾の、歴史をお届けしまして、どうでしょうか。なんとなく皆さん、私の歴史、聞いていただいて、あ、そうだったのかと思っていただけると嬉しいなと思います。まあ、変わらないのは暑さです。ずっとこんな感じでずっとやっておりまして、まだまだ元気いっぱいでおります。これだけは変わらないのでね、中澤塾は熱血指導です。私ね、熱い、この熱血もね、中澤塾の熱血から来てるんですよ。熱血教えて中澤先生ね。また私に会った時、もし、ね、ヒストリー聞いてたよって言っていただいたら、嬉しいですので、よろしくお声掛けください。今日はですね、中澤塾の歴史を語ってみましたので、また、機会あればね、もうちょっと深い話したいと思いますので、ありがとうございました。以上、中澤ヒストリーのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組も残すところあと10分ぐらいになりました。今日結構ね、英語スクール兄の私フルで聞いていただきましたが、なんと一回言ったことあるかもしれませんけど、なんとね、このアニーズソングは私が作詞してるんですね。はい、しかも今ね、なんかね、エイエイゴーって結構使われてるんですけど、これもうかなり前で、思えば10年ぐらい前なのかな。エイエイゴーって使ってるとこなくて、私的には僕が一番最初だと思ってるんですけど確認したぐらいなんですけどね。兄英語ね、いい響きかなと思ってね、今でもロゴで使ってますけど、まあ結構いい曲ですよね。なんかだいぶCM なんかとか、あとこの辺だと映画館ね、で流してるので、結構 CM 見たよなんて人が結構多くて、よく口ずさんでいただいてる曲で、なんか頭ですごくじゅんぐりぐりぐりぐりぐり回るらしいです。アニアニ英語かみたいなんで、またこの曲もね、またどんどんどんどん皆さん歌えるようになっていただくと嬉しいなと思ってますが、はい、ここでメールご紹介しますね。ラジオネーム昨年さんからありがとうございます。あれ、先生ソロなの？ダン君が一緒かと思ってました。頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。ダン君ね、 皆さんご存知のダン君なんですけど、なんか私が喋る声とダン君の喋るトーンが似てると。だから二人でやるとどっちが喋ってるかよくわからなくなるってよく言われたので、一人で喋っててもなんかあの一緒にいるような空気感があるのかもしれませんけど、確かにね喋ってる。でもね、皆さん私とダン君見たことありますかね。そんな似てないんですよね。雰囲気がちょっとでもね似てないですよね。みんなうなずいてます。でもダン君と僕がの声が似てるのはまあ、しか似てると思うんですよ。自分も喋っててよく思うんですけど、あのね、全然似ないんですよね。またタイプ違うと思うんですけどね。あの、今日は間違いなく一人でやっておりますので、はい。あの、中澤のソロパートでやらせていただいてますので、またダン君ともね、一緒に楽しんでね、なんか同じ声でダブルでやると、なんかすごくあの、よくあるじゃないですか、歌でね、同じぐらいのトーンで綺麗に聞こえるなんてね。あの、そんな気分でやってますので、ぜひまたダン君と一緒にやりたいなと思ってますので、ありがとうございます。続きまして、あ、先ほどの続報で豊川のタカちゃんからありがとうございます。会議夕食の 98% の最大にかける時間は6時2分頃でしたね。あ、かける時間ね。6時2分頃でしたよね。家に戻ってからベランダから見たら少しですが、さっきより右下部分から月の光の部分が光ってました。写真で撮ってもぼやけるだけでしたので、メッセージでお伝えしますありがとうございます。なんかすごく具体的になるほどと思いました。ありがとうございます。多分今夜の夜のお天気なので、天体観測での皆既月食の様子が放映されるでしょうね。多分そうですよね。今日ね、やっぱり皆さん知ってますか、ね、もう YouTube でも相当上がってましたからね。ですが、次の皆既月食は65年後、65年後らしいですから、肉眼でも見れたことに感謝です。65年って言うと、生きてられるギリギリかな。頑張れば。まあ生きてられる限界ってのもちょっとあれなんですが、あの生きていて月食が意識できるかどうかっていう問題もありますけれども、あ、65年後ですか。そうですよね。そんにそうそういつもあるわけではないですけどね。ありがとうございますね。本当ちょっとあの生で見たかったですが、ちょうど6時から放送だったので、あのメッセージいただけて写真もねちょっと見させていただいたんで、様子もいただいてありがとうございます。皆さん見れましたかね。曇ってましたかね今日ね。ちょっとね、だから見れた方もいたかもしれません。角度とかの場所によりますよね、こういうのってね。本当にあのこっちだめで街で見れないとか、結構最近ちょっとあの真っ暗なところであの星を見る機会、どんなところやねんって話ですけど、真っ暗なところで星を見る機会があったんですよ。で、普段あまり真っ暗なところってなくないですか。結構やっぱりどこ行ってもライトあるし光もあるし、真っ暗なところって僕も子供の時に住んでたところはよく言う門灯っていう、その門灯とかなんていうのかな、街路灯っていうか道じゃないんですけど、もうほとんどなくて、日が沈む途端に真っ暗闇になる。そうすると皆さんあんまり経験ないかもしれませんが、本当に暗い時は前全く見えないんです、山の中は特に。で、星空がある時は逆に結構見える時もあるんですけど、曇ってたりすると本当に目の前がもう5メートルぐらい先でも電気とか何もなかったら見えないんですよ。だから真っ暗闇なんですよね。で、まあ逆に言うと、そういう状態だと星なんかポッて一つでも出てるもんならすごく綺麗に見えるし、星だーってこう実感できる感じ。なんかこの辺だとやっぱ綺麗に見えても、なんかね、明るいこうライトがある中、まあ家の明かりとかいろんなのがある中にポッポッて見えるじゃないですか。やっぱりああいうね、真っ暗闇の中で星を見るってね、久々にね、先々週ぐらいだったかな、ちょっとそういうタイミングがありまして行ったんですけど、非常に良かった。本当ね、なんか皆さんもぜひおすすめしたいなって思うんで、まあでもこの辺だとどうでしょうね、石巻とかね、ああいうとこ行くと多分そういう景色会えるんじゃないかなと思いますけど、なかなかね最近本当景色に俳優との移動がまあまあ今ねちょっと復活してきて移動が多くなったんで、移動はしてるんでいろんな景色が目にするんですが、やはり移動してる最中って通り過ぎていくじゃないですか。なのでゆっくり見るってなかなかできなくて、案外こういろんな場所に行くことがあるので、結構先生いろんなとこ行っていろんなもの見てていいですよねとか いろんなとこ行けていいですよねっておっしゃっていただくんですが、ほぼほぼ駅だけなんていうかね、ほぼほぼ通り過ぎていくだけだったり、恐ろしいぐらい、まあ、地方とか行ったりとか、例えば東北行ったとか九州行ったって言った時にどこが良かった観光とか言っても、ほぼほぼ駅にいる時間が長い。で、あんまり皆さんね、そんなことあるのって思われるかもしれないですけど、やっぱお仕事で行ってて打ち合わせなんで、例えば京都。京都なんて、駅で待ち合わせした方が分かりやすいじゃないですか。観光地ばっかなんで。だから京都駅から出なくて京都に打ち合わせするとか、結構そんなことも、何しに京都行ってるんだって自分でも言っちゃったぐらいですけど、そういうことも結構あるんですよ。なので、案外私、行ってる割には見れてないので、なんかちょっと今日のね、会議月食のお話なんか聞いて、少し、まあ、なんていうのかな、少しそういうものを見ていかなきゃいけないというか、見る時も必要だなって、ちょっと今日思いました。非常にありがたかったですね。ありがとうございます。まあね、時間も経つのも早いもので、一人で喋りまくってますが、もともとですね、私、授業一人でやってるので、一人で喋るのは、まあまあ喋ってるんですね。ただ、授業なんでね、基本的に教えるばっかじゃないですか。で、私結構早口なんですよ。で、早口で何回も言うっていうのが、まあ、特徴の授業をするんですけど、今日どうでしたかね？早口になってません。大丈夫ですか？今日じゃあ比較的聞いてもらいやすかった可能性はありますか？どんどんテンションが上がると、ものすごい早口になって、先生早くてわからないって言うんですが、早くてわからないんですけど、早口で喋った後にゆっくり喋ってあげると分かったって言われることが多いんですよ。だから皆さんもしよかったら、相手に分からせたい時はまず鼻口でむちゃくちゃ早く説明した後にゆっくり喋ってあげると、同じ説明でも分かったって言われる率上がりますので、参考になれば実践していただけると嬉しいなと思いますが。どうでしょうか今日ね、一人で、やってきましたけども、なかなかソロもね、ちょうど今、ここからまだ、調子が出てきたところなんで、まだ、1時間ぐらい喋っちゃおうかななんて思うぐらいの勢いがありますが、この後はミッツさんにお任せしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうでしょうか、熱血教えて中澤先生、今日はソロでお送りしましたが、たまには、新鮮な感じもあるかもしれませんが、来週はね、のんちゃんも戻ってきますし、またツインで、ダブルで頑張って放送したいと思いますけれども、暑さは今日は2倍ぐらいありましたかね。大丈夫でしょうか。持ち味が熱血ですので、一人でも変わらんねって言われるのとは思いますが、思い切って来週もね、パワー倍増して頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。今日はね、いろいろ本当メールもたくさんいろいろいただいて、本当会期月食の話もそうですけど、ちょっとね、一人っていう、こうちょうど言った中澤のヒストリー、中澤塾の歴史も語ることができたりしてね、よかったらね、またね、またちょっと、もし今日のことでいろいろ面白いこととか、またいろんなことあったよなんてことがあったら、またどんどんメールいただければ、私のあれに今までの経験と踏まえながら、また皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はね、あっという間の45分間ですけれども、来週もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤様とラジオはのんちゃん来ますので、のんちゃんがお送りします。来週もお聞き逃しなく、熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りいたしました。 See you, take care, bye bye。